こんにちは、聞くエンジニアタイプです。この番組は技術者のためのキャリア転職情報を発信するウェブマガジンエンジニアタイプによるオリジナル番組です。さまざまな領域で活躍するエンジニアや CTO、 テクノロジーに関わる人々へのインタビューを通じてエンジニアとして成長していくための秘訣を探っていきます。それでは本編をどうぞ。
筋トレでもいいんですけど、なんかちょっと最後の話題として、成長したいと思ったら何をすべきでしょう。まあ、若手のこの視聴者多い番組になってるので、まあ、なんか何したらいいとか、まあ、どんなスキルを磨いたらいいと思いますみたいなところ。まあ、これ健康でもいいですけど、なんかもうちょっと若手に響くなんかやつがいい。
若手に響く。
私は若手の時健康考えて一切なかったんで、
それはそうですよね。体力あるだろうし、だからあれじゃないですか、そのテッカバーを求めていけばいいんじゃないですか。その、あ、俺より強いやつに会いに行くとかじゃないけど、はいはい、まあなんかこう しんどい状況を求めていくっていうか、はい、まああといろいろ何でもやってみるっていうか、うん、まあ結果自分が苦手って分かることもあるかもしれないですけど、うん、まあ、とにかくなんか切羽詰まっていろいろ一気に勉強して、なんか成果を出さなきゃいけない、デリバーしなきゃいけないってなると、うん、まあストレッチされるとは思うんで、まあ、テッカバを見つけるっていうか、うん、まあ、そこにコミットするっていうのを何回もやるっていうのと、うん、まあ、あと多分もう誰か話してると思うんですけど、英語やった方がいいと思います、日本人。
おお、
もう確実に。いや別にその日本にもうこのままずっと今日構えて、日本でこれからもずっと暮らしていくみたいな心に決めてる人だったら、まあ別にいいし、まあ、なんかもう家族の都合だったりとか、日本離れられないとかだったらいいんですけど、そうじゃない場合って英語できないだけで機会損失ですからね、マジで。なんか、
ああ、まあね、
うん、確かに、ね、別に日本にもいい仕事の機会はあるけど、まあ、世界見たらもっといっぱいあるし、まあアメリカで就職するのはビザの関係上結構大変だけど、ヨーロッパはっていうか、特にイギリスはあのエンジニアで来やすい国だとは個人的には思います。ビザ出やすいので、はいはいはいはい、最近ちょっと厳しくなったけど、でもそれも別にその最低賃金、そのビザを取るのに必要な、うんうん、がちょっと高くなったってだけで、エンジニアだったら余裕で超えられると思うし、英語できるだけでなんか、あ、こういう機会もあるんだみたいなのがパッて見つかるから、うんうん、まあ、それだけでね、面白いじゃないですか。まあ、なんか日本にいながら ね、ショッピファイで働いてみたいな人も確かいました
よね。
元 M3 だった気がするし、
そう、元 M3 社員いろんなところにいるからな。
そうそうそうそう、うん、そう、あとそもそもエンジニアって英語で情報収集しないと始まらないところもあるし、
うん、
まあ、英語は確実にやった方が機会も失わず、まあ、あとこれから先ね、その日本の経済がまあどうなるかわからないみたいな時に、外に仕事を探しに行けない状態っていうのは、まあリスクが高いと思う。まあ英語やる機会がね、
うんうん、
増やした方がいいと思いますね。今からでも遅くないっていうか、う
ん、いいですね。
これはなんか思います。
だってなんかリンクトインで
誰かそのどっかの国のリクルーターからいきなり連絡が来て、仕事面白そうだけど自分が英語できなくて面接落ちたらしょっぱいじゃないですか、そんなの。
うんうん。タイミングがね、やっぱ仕事ってあるんで。
もったいないっていう、うん。まあ若手の人に向けてだったらこれかな。まああとは、運を磨く。
運を磨く。ほう、いいワードが出ましたね。う
ん、運を磨く。マジ人生運ゲーなんで。
ずっと言ってます
ね。マジ神様だなっていうか、ああ、私神様めっちゃ愛されてるって常に思うので、うん、はい、うん、ああ、自分の運強くしとくといいことめっちゃあるぞっていう。
運を強くするのをどうやればいいか。
まあ、徳を積むといいと思います、まずは。まあ、小さいところから、はい、その周りの人に常に何かいいことできないか気を配るとか、なんかいいことをするもそうだし、まあ、あと神社はいっぱい行った方がいいと思います。そう、私はお気に入りの神社がいっぱいあって、なんか日本に一時帰国するたびにめっちゃ行ってるので、はい、
うん、
そうそうそう、東京だけで 5、6個ぐらいあるかな、まあ、京都にもいっぱいあるし、うんうん、日本出てロンドンに来る直前も伊勢神宮も行ってお参りもしてきたし、はいはいはい、もう めっちゃ神頼み。すごい救われてる。本当に。
ああ、面白いですね。徳を積む。
すごい大事。運は最終的に最強の武器になるので、もうご先祖様と神様と普段から徳を積む。もうこれに限る。
なるほど。
やった方がいい、絶対に。
まあでもなんか徳を積むっていうのはすごい大事だなっていうのはまあよくわかるっていうか、こう、なんでしょうね。私も最近、私好きな本、一丁ドルコーチっていう本がめちゃくちゃ好きなんですけど、
なんか、
やっぱり他責じゃなくて、利他のために動くみたいな話なのかなと思って聞いてます。そのために動いて、それによって、まあ誰かから救われる、救われないとかではなくて、どっちかっていうと自分の中で、まあ自分の肯定感が上がるみたいな話とか、まああとはそれによって自信がつくみたいな話に近づいていくのかなと思いながら聞いてますね。
そうですね。贈与論とか、読んだことあるかな。そうですね、マルセル・モースは私自体を読んだことないけど、まあなんか贈与論関係の本は何冊か読んで、ああ、すごい。私の好きな話だとか思いながら読んでいました。いいですね、まあ、いっぱいギブするといいと思います。見返りとか関係なく。
そうですね、
私、日本帰って結構お金使っちゃうけど、まあ、それで周りの人が幸せになるならいいかなみたいな。そんなのは思ったりはしてたり。
ね、
まあ、別にね、そこから何が必要っていうわけでもなく。私のこの、まあ、ここで話してるのもそうだし、仕事でもそうだし、普段一緒に関わる人でもそうだし、まあ、自分の存在が誰かのプラスになれば、まあ、この上ない幸せですよね、とか、いいことを思いながら、でもそれによって最終的に私の運は底上げされて、今こんなに大変幸せなことになってるから、まあ、あざすっていう、神様あざす。
いや、いい話ですね。本当にでもこの考え方大事だよねって私も思いますね、働いてて。なるほどね。
あ、でもそれあるじゃないですか。なんか例えば自分でコード書くときとかも、ね、なんか最終的にコードって思いやりじゃないですか。
うん、なんかまあ、
わかる。
うん、なるほどね。いいですね。
そう。
いいワード。
一回、プロリクのレビューで、もうちょっと思いやりのあるコードを書きましょうみたいなこと言った気がする。そういえば同僚に。昔ね、
うん、
思いやりめっちゃ大事だと、思いやりがあればこんなコード書かないよね、なんかわけのわかんないような言った気がする。すごいパワハラ上司みたいな感じだったかもしれない。
いやでも大事っすよね。そう、結局人と人のやり取りなんでね、コードってね。なんかそのシステムを動かすためのコードは、そうそうそう、まあ一人でね、こうシステム開発するんだったら、あの好きなコードを書けばいいと思いますけど、結局
そうなんですよ、
みんなで開発してますからね。
そうなんです。そう、だからさっきの話にもつながるけど、そのいわゆる、まあ、さっき話したじゃないですか、その社内でいろいろ政治をしてみたいな、コーディネートをしてみたいな、はい、あれって、はい、その私はすごい善意むき出しでやるんですよ、
うんうん、
そうすると、あんまりいい話じゃないんですけど、エクスプロイトされることは結構ある。
まあね、
はってなるじゃないですかね。なんかそういうものじゃないんだみたいな、お互いこう譲り合ってとかじゃなくて、あ、そっか、ビューロクラティックな仕組みの中で人はそういうふうに動くんだなっていうのを、まあ、見てしまうから、うん、あ、それはちょっと私はノーサンキューだわっていうふうに思うんですよ。だからそのお互いこう気持ちが通じ合う中で、お互いこういろいろ話してやり取りして一緒にプロジェクトを成功させようとか、そういうのは全然私はウェルカムで楽しいんですけど、
うん、
なんか最初から懐疑的にこう扱われる、
うん、
みたいなことが、まあ、あったりすると、ね、ちょっとそれは私の仕事じゃないなみたいな思ったりするんですよね。
うん。
うん、まあ、ね、他の上手い人やってくれって。
あ、でもなんかそういう意味でも本当に徳を積むみたいなことをずっとやってると、そこを見抜く目というか、あ、これ以上近づいたら、自分の苦手なゾーンに入るなみたいなのが分かりやすくなっていくっていうのは結構、
ああ、
若手の頃からやってた時のことのメリットな気もしますね。
そうですね、それは確かに、まあ別に仕事もそうですし、うん、プライベートもそうですし、ああ、うん、なんかちょっと 校の関係は少し健全じゃなさそうだなみたいな、嗅覚は聞くようにはなったりはするかもしれないです、うん、
まあ、なんかそういうところなんですよね、この徳を積む、運を磨くっていうのは、そういうところにつながってる気がしますね。
ね、まあいつだってね、徳が積めるわけじゃないですが、まあ、あ、今のところ結果だけ見れば私はプラスらしい。
いやでも本当、いつでも徳を積めるわけじゃないっていうのは結構重要というか、こう、まあ、健康とか、なんでしょうね、体調、あと環境の要因で、徳積めない瞬間とかもあるんで。
ああ、そうそうそう、そういうのもあるから、積めるときに積んだ方が。はい、まあ、若い人にするアドバイスなのかどうかは全くわからないですけど。
いやでもなんかやっぱ積んでいくものなんで、こう、うん、早く始めた方が積み多く積めるんじゃないとは私は思いますけどね、
うん、ね、 あ、 あと最後に一個、若い人にっていうので、はい、せっかくだから、なんかその俺最強ぐらいの生意気さでいいと思います。その若いうちからこう控えめになんか社会性持ってとか、いや、いいんで、そういうの、うん、もうめっちゃ自分を鍛えて強くなって俺最強、うん、は？お前ら死ねぐらいの感じのこうなんか問わり方で言って、私は全然いいと、だって周りの人たちはすごいいい大人がいっぱいいると思うから、うん、ああね、自分もこういう時あったわとかね、どうせバンクシーさんも思うでしょ、そういうの。
応援したくなっちゃいますね、
うん、ね、そう、それぐらいの感覚の方が、ね、尖った方がなんか多分後々その、うん、なんていうんですかね、その伸び幅がでかいんじゃないかなみたいな、勝手に思ってます。
ね、尖ってる方がまあなんかデッカバーにも行きやすいみたいのもあるし、
うん、
まあ運をつかみやすいっていうのもやっぱありますよ。思いますね、その、
まあね、
その細かいところで得は積んでいけばいいんで。
そうそうそうそうそう、
ね、
若い人なんて生きてるだけで得だから、もう本当若い人がこれから先の世界を作るわけだから、まあ、うん、犯罪とかしない限りプラス。
じゃあ生きり散らかせと。
そう、生きり散らかして、そうそうそうそう、なんか30手前ぐらいであっみたいな、こう黒歴史感がにじみ出てきて、ちょうどいい感じになると思うから。
人生だな。
いいっすね、人生、人生、
うん、いやでもなんか本当に、うん、なんかレインさんもそうですけど、活躍してる方々ってやっぱ若い人の黒歴史何個もあるみたいな話をこの番組でもよく聞くんで、
そう、そうそう、そんなそんなもんだと思いますよ。別に私は今だってそんな自分のことを大人だなんて思ってないですし、
うんうんうん、
人によってはこうすごい大人な顔してこう話したりするけど、まあまあちょっとバンクシーさんそこにいるしまいっかなね。
まあそうですね、さすがなんとかします。
安心して、
はい、
いい感じに編集してもらおうかみたいな。
はい、確かにね、なんとかしますよ。いやー面白い、いいですね、今日はパワーワードがいくつも出てきていい回だったなと思います。本当に、あの、
本当かな、
うん、いや良かったですよ。あのやっぱりね、その若者に刺さるワードっていうのを何個か出しておくと、なんでしょうね、まあ全員に刺さないかもしれないですけど、刺さる人に刺さるっていうのが一番いい番組だと私は思うんで。
ああ、まあ全員に刺さるは無理ですよね、はい、そんな人類いろいろいるから、
う
ん、
そうですね、
これ以上はやめておく。まあなんかそうそうそうそうそう、
でも今日は本当レインさんの思想がこう次の人に伝わるいい回だった可能性高いなと思っております。
まあでもなんか私の生き方真似しても多分危ない気はするから、まあうまくバランスをほらなんか何でしたっけ、そのテスト駆動開発の本とかになんか T 和田さんのなんか言葉とかで、はい、まあなんかいろんなこう思想を見ていって、まあいいとこ取りをすればいいんじゃないみたいな、その極端に触れるものにいっぱい触れて、うん、でその中でこう、ね、いいとこだけ取っていくのがいいみたいな、確かあの人書いてた気がして、ああ、うんうん、いいこと言うなみたいな、そうそうそうそう、まあ、それをすればいいと思います。まあだからみんな徳を積むのはやってもらって、なんかその、うんうん、尖るとかはまあまあやりたい人だけければいいんじゃないか
な。そうですね、いやーありがとうございます。1時間目いっぱい話した感じですけれども、
ね、
あの
なんか足りないですね。
そうですね。また、 あの日本に帰ってきたときにご飯等々、ね、西場さんとかも巻き込んで、
あ、笹川さん巻き込んで、そう、帰ったら次5月帰るんで飯行きたいです。行きましょう、
はい、ぜひぜひあの企画しますんでやりましょう。
やったぜ、ぜひ、はい、やったぜ、すげえ超楽しみ。楽しみが
増えた。そうなんですよね。でもこういうつながりは本当徳のおかげだなと私は思ってるんで、ありがたいなと思ってます、
ね、いやこちらこそです本当。で、はい、誘っていただいて嬉しかった。
いや、よかったです。私は今回この1時間誘ってよかったなってむしろ逆に思ってます。
あ、本当ですか、よかった。後でボロクソ言われてないからやべえやつだった。
言わないですよ、もうツイッターでもベタ褒め。
あ、本当に
最高の回でしたってツイートしますんで。いやありがとうございます。はい、
ありがとうございました。すいません、時間過ぎちゃってるんですけど、1個だけ聞いてもいいですか？
まあ、もう何でもいくらでも大丈夫です。あ、い
いですか？無敵感をものすごく感じたんですけれども。
無敵感。
無敵感すごい感じたんですけど、はい、あの過去に、あ、この人には勝てないなって思ったことってありますか？
一人は西芝さんですかね。分かりやすく言っちゃえば。まあなんか、ああ、無理。絶対ここで多分戦っても私勝てない。でそのいわゆる技術とかそのエンジニアリングとかそういうそのなんていうんですかね、まあフィールドを絞ればまあ分からないですけど、やっぱそのトータルで仕事っていう点において、あの人はまあ強い、もう全然勝てる気がしないっていうか、ビジョンが湧かないです、うん、勝てるってよく分かんないですけど、まあ、あともう一人は安田絹子さんかな。
うーん、
会ったことありますか？あの、
いや直接ご会いしたことはないんですけど、
そうですね、もうまあ、なんか直接一緒に働いたこともないし、まあ、そんなこう、はい、いっぱい話したってわけでもないけど、まあ、Google の Chrome の開発者で、今はミュンヘンで、そのラストとかのまあ言語基盤、会社の中のを作ってる。で、まあ、彼女はもう、いわゆるコーディングマシンタイプだと、私は勝手に思ってるけど、ガッとコード書いてみたいな。で、でも、子供、生まれて働き方変えてディレクターにまでなって100人以上のチーム率いてみたいなことをやっているいたわけですよ。なんか、
うんうん、
あ、やべえなっていう、これもうんうん遠いなっていう、全然全然ビジョンがわからない、自分がそうなれる。でこの間ミュンヘンに去年かな行って、うん、4月と9月に2回会ったんですけど、実際会ってみるとこの人がこんなに仕事できるのか、やべえ、意味わからんっていう、そういう、こう、ちょっとポンコツ感が、私生活ではあって、ああ、それも含めて強いな、この人っていう感じ。
いいね、
超尊敬してる。
そういう人、素敵ですよね、ほんと、すごい。魅力を感じる。
金子さんは、マジ素敵、マジ包容力の塊だし、でも、子供たちからなぜか舐められてて、いいお母さんで、そう。で、蓋開けてみると、Google でクソ強いエンジニアみたいな、うん、何この人っていう。そうそうそう。その二人は、私は、こう、あ、勝てないなって思うし、もう心から尊敬してる人たちですかね。
いいですね。
ありがとうございます。
聞くエンジニアタイプでは、技術者の皆さんが抱えるキャリアに関するお悩みを募集中。概要欄にある専用フォームから投稿してください。Apple Podcast、Amazon Music、Spotify でお聞きの方は、ぜひフォローとレビューをお願いします。お付き合いいただきありがとうございました。